石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、楽天モバイルがついに第4のキャリアとしてサービスをスタートさせるというところがあります。
はい、
ね、楽天ね、サービス開始するとは言ってもなかなか厳しいんじゃないかっていうふうに言われてましたけども、サービス開始の8日の朝、突如ねバージョンが 2.0 に上がりましてまあこれまでね au のローミングエリアでは上限2ギガだったのが5ギガにすると。でさらにまあね、超過した分に関しては 128kbps が1メガになるというところで、かなりね使い勝手のいいサービスになったのかなっていうふうにも思います。なのでね、それこそまあね5ギガで2980円っていう値付けでもね、まあまあありなんじゃないかなって気もしますし、まあ、楽天エリアに入れば使い放題と、でしかもねそれを超えても1ギガで結構使えるんじゃないかというところなので、かなり競争力上がってるなというふうにも感じています。ただね、まあいろんなところでも原稿書いたんですけども、まあ、若干大丈夫なのかなと言いますか、で赤字覚悟の、まあ、捨て身の作戦なのかなっていうふうには業界的に言われてもしますので、業界ではよく言われてるんですけども、 au エリアに入ると1ギガ500円ぐらい楽天は KDDI にお支払いをしなければいけないということなので、まあ、仮にねユーザーが1ヶ月5ギガのねその au エリアで使い切ってしまうと2500円を楽天は KDDI に払わなきゃいけない。なので、まあ、ユーザーから2980円もらうんだけども、結果として2500円が KDDI に渡ってしまうというところになってしまうので、なかなかねこの辺ね赤字覚悟なんだろうなというところだったりもしますけど、でね、しかもまあ1年間はまあ300万人は無料キャンペーンも適用されているので、本当に最初の1年間は赤字でバンバン出ちゃうんだろうなというところだったりもするので、果たしてねどういう戦略、どういう考えで楽天はねこんなこう料金設計をしているのかというところも気になりますし、どういう戦略で黒字化を持っていくのかというところっていうのは、まあ、興味深かったりもしますし、楽天面白い存在になりつつあるのかなというふうに思っております。
さて石川さん、今週の特集ですが、
3月に新たに MVN のサービスを開始した YU モバイルさんにお越しいただいて詳しく話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
シンプルさを追求、新生 MVNO サービス YU モバイル。有線ネクストホールディングスとヤマダ電機の合弁会社 YU モバイル株式会社は、今年3月12日より新たな MVNO サービス YU モバイルを開始しました。シンプルプランとシェアプランの2種類のみの分かりやすい料金形態と、グループ企業となる U-NEXT と連携したポイント還元などで他社との差別化を図ります。本日は YU モバイル株式会社より代表取締役加瀬島玲さんをお迎えし、詳しくお話を伺ってまいります。加瀬島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 YU モバイルはもともと2017年にヤマダニューモバイルという MVNO サービスを開始しています。有線も U モバイルという独自のサービスを行っています。今回新たに MVNO サービスを始めてましたけども、これどういったきっかけで YU モバイルという形で始めるようになったんですかね。
はい、少々長くなるんですけども、はい、私どもまあもともと U-NEXT、 今も U-NEXT なんですけども、はい、U-NEXT という会社で今ご紹介いただいた2ブランドですね、はい、U モバイルと、はい、あと山田ニューモバイル、山田さんとの合弁のサービスなんですけども、はい、やっておりました。でですね、一つ大きかったのが、はい、2017年の12月に有線と、まあ、U-NEXT がもともと同じ会社でいたんですけども、はい、また一緒になるといったことがありまして、はい、その時にですね、そのモバイルをグループとしてどういうふうにやっていくべきなのかといったところを、まあ、社内で真剣に議論した中でですね、モバイルでですね、もう一回 IoT 機器だったりとかいったところの法人さんのところをですね、グループ19社有線ネクストグループあるんですけども、持っておりますので、このところで今まで有ネクストの時にはですね、使えていなかった夜間の利用帯域っていったところをすごい有効活用できるんじゃないかといった一つの仮説がありましてですね、実際今そちらのお客さんたくさん使っていただいてるんですけども、それとあとコンシューマーのですね、ピークトラフィックである、まあ、昼間夜間っていったところですね、こちらのところをですね、うまくまあシェアリングしてですね、それでビジネス的にもこれいけるだろうといったところがありまして、それでまあ1にも2にもやっぱりスピードだと思っておりますので、そういったところでですね、もう一回かなりの高圧になってくるんですけども、やっていきたいなといったところの思いが強くてですね、新しいサービスを始めたといった次第でございます。
これ具体的に夜はどういったことでデータを流そうとしているんですか？
夜はですね、ダウンロード型といいますかですね、はい、ストリーミングというか、はい、一斉に機器に向かってですね、はい、それでデータを流して、うん、それでその、まあ、機器自体にメモリーだったりハードディスク積んでる機器がありますので、はい、そちらの方で、受けてですね、うん、それで利用していただくといったところを、考えております。で今もすでに運用しているといった形になっております。
まあ、それは有線ネクストホールディングスの中でいろんなものがあってっていうところですよね。
はい、そうですね。はい、
でそこで法人でトラフィック流しつつ、今週向けには YU モバイルという形になるという感じですよね。はい、これすでに MVA のサービス相当数だったりもしますけども、実際これ YU モバイルとしてはどういうところを差別化して感じになりそうなんですか？
やはりですね、我々シンプルといったところを売りにしていきたいなといった形で思っておりまして、はい、具体的にはですね、4つですね、大きいところで差別化を図っていきたいなと思っているんですけども、
は
い、
まず1つ目は何ですか？
1つ目がですね、永久不滅ギガと言っているんですけども、はい、有効期限ですね、コートにですね、ギガに有効期限を設けないといった形を考えております。はい、当然お客様は購入されて、はい、ギガなんですけども、はい、とある、繰り越し等とあるキャリアさん多いですが、はい、有効期限が2ヶ月繰り越された後なぜか使わなかったら消えてしまうといったところが前々からちょっとおかしいなと思っていたところもありまして、はい、我々は100ギガっていった上限はあるんですけども、はい、有効期限をですね設けずに購入されたものがいつ使ってもいいですよといったところを、やっております。
プラン契約していて、それが余ったらどんどん積み重なっていくというイメージでいいんですね。
はい、そういう形になりますね。
これ初めて聞いた時に結構びっくりだったんですけど、はい、こうやってやっていけるもんなんですかね、大丈夫なんですかね。
どちらかというとですね、はい、我々その先ほど申したグループで考えておりまして、はい、MVNO だけで収支を見た時はなかなか正直厳しいのかもしれないんですが、グループ全体で考えた時にですね、U-NEXT と一緒のバンドルしたプランとかも出しておりますけども、はい、グループ全体で考えた時の収益っていったところでいくと、我々茶々さんとの差別化っていったところも大きいのかなと思っておりまして、はい、
なんか非常にうまいとこついてきたかなっていう感じしますよね。2つ目は何ですか？
2つ目がですね、はい、その使った分だけチャージしていく、使いたい分だけチャージしていくといった形で、はい、我々のシンプルプランっていった方が3ギガ1690円といった形になっておるんですけども、はい、うん、追加のチャージがですね1ギガ300円で出しておりまして、これは我々調べなんですけども、業界の中でも一番安いんじゃないかといったところで考えております。
かなり安い感じですよね。これも有効期限なしって感じですかね？
これも、はい、有効期限なしで、3ギガっていうのが毎月1日に、はい、蓄積されていって、はい、それも有効期限なしで、購入された時に90日とか他のキャリアさんあるのかもしれないんですが、我々は有効期限なしといった形になっております。
なるほどね。 3つ目は何ですか？
3つ目がですね、これはまあ我々の中でですね、サービスやってる中でオプションですね、極力オプションはなくしたいなといった考えであったんですけども、一方でお客様の声聞いてみるとですね、端末保証ですね、端末が割れたとか、そういった保険等々は加入したいというお声が非常に多いといった形になっておりまして、月額1690円の中にですね、音声 SIM は端末ですね、修理費用保険、こちらの方を月額料金の中にバンドルしてるといった形になっていますので、もう基本のですね、月額1690円シングルプランに入っていただければ、音声 SIM に限ってなんですけども、保険が適用されるといった形になります。
これまあね、他のキャリアとか MVNO って、まあ、店頭でも保険入っといた方がいいですよってアピールもされますし、はい、ユーザーサイドから見てもじゃあ入っておこうかなみたいな感じもするんですけど、そこをあえて基本プランにバンドルしてしまったと、はい、いうところですね。
そうですね、
これもなかなかのチャレンジですよね。
そうですね、
ただまあユーザーから取ってみると非常にありがたいところだったりしますよね、はい、これあれですか、そのユーザーが例えばまあ今までキャリアを使ってて、まあ、SIM ロック解除とかした端末でも全然問題ないと。
はい、問題ないです。発売からですね5年以内のものでありましたら、もう無条件に全て適用させていただくといった形になっております。あと今回ですね、昨年の10月に法改正があって、通信と端末の分離っていったところがありまして、はい、中古市場がこれからますます活性化してくるだろうといったところを考えておりまして、中古端末の方にも店頭で買ったゲオさんだったりツタヤさんで購入した保証が効く端末に限りっていった形にさせていただいてるんですけども、1年以内のものであったら、そのレシートを持ってきていただけたら中古端末でも OK といった形にしております。
もうほぼ壊れてるようなものってなんですよね。
はい、全損の場合は最大7500円といったちょっと条件を付けさせていただいてるんですけども、あとはその、まあ、中古で、まあ、いわゆるちょっと言葉悪いですけど、はい、ジャンク品みたいなものに関しては、はいはい、これは多分店頭のサポートというか、うん、保証がもともと中古でもつかないと思いますので、うん、それはちょっと除外させていただくといった形になるんですけども、うん、まあ、普通に壊れたといった場合はですね、保証の範囲なんですけども、約まあ大体2万円強ぐらいといったところが画面割れの一般的な金額かなと我々調べまして、年に3万円まで、はい、で年に2回までといった、うん、こちらのまあルールというか中で1690円の中に保証が入っているといった形になっております。
なるほどね。最後4つ目は何になりますか？
4つ目がですね、U-NEXT と今回そのバンドルしたっていったところが非常に大きいなと思ってるんですけども、はい、U-NEXT の会員の方であったら ID パスワードを使ったままモバイルの方のサービスを利用していただくことができるといった形になっております。で、U-NEXT の元々の、特典というは特典なんですけども、はい、ポイントを事前に購入していただいた場合最大 40% のポイントバックがあるといった形になっております。で、U-NEXT のですね、当然ポイントなのでU-NEXT のサービスに加え、今回モバイルのですねところで行くとですね、新たに使えるのが1ギガ300円のチャージ、はい、こちらがですねU-NEXT ポイントで利用することができるといった形になっております。なのでお客様特典といたしましては、その 40% をポイントバックといったところが、まあ、一つ大きいのかなといった形で考えております。
じゃあもらったポイント U-NEXT のポイントで、まあ、追加チャージできるっていう
感じですね。はい、そうですね。
実際まあ U-NEXT のまあユーザー基盤って大きい感じなんですよね。そこを活かせるってかなりのまあメリットなんですよね。
そうですね。
料金プラン的には3ギガのシングルプランと、まあ、家族最大4人で分けられるシェアプラン20ギガっていう2つ
になってますかね。はい、最後でございます。
主力はシングルプランなんですか？どうですか？
獲得していきたいなと思っている強みとしてはシェアプランで5990円で、はい、うん、まあ、料金高いんですが、この中に1990円の U-NEXT の月額料金も入っているといった形になっておりますので、まあ、実質的には4000円で20ギガを利用いただけるといった形になっているんですけども、まあ、今時点での申し込みといったところでいきますと、はい、まあ、圧倒的にシングルプランの音声が多いといった形になっております。
なるほどね。まあ、実際にまあサービス始まって日は浅いですけど、反響はどうですか？
おかげさまでですね、非常にたくさん のユーザー様からツイッター上だったりとか、あとはまあ会社のまあ問い合わせフォームだったりとかにですね、なかなかいいサービスだというお褒めのお言葉をいただけておりまして、今後まあユーザー様が増えた形の時でもですね、速度っていったところはこだわってやっていきたいなと思っております。
その辺はじゃあ 期待していい感じなんですかね。
そうですね、ドコモ様から我々ですね、はい、お借りしておりまして、待機ですね、本数をもう注文実はもうすでにしておりまして、4月のですね22日に今のところ何もなければ工事が増強されるので、今よりもさらに多分スピードが、しかも結構な本数頼みましたんで、いけるのかなと、はい、思っておりますので、ぜひ、はい、よろしくお願いしたいなと、はい。
これまあ山田ニューモバイルですとか U モバイルとかその辺のサービスっていうのは今後どうなっていく感じなんですか。
来たるべきタイミングが来たら、はい、YU モバイルの方に乗り換えてもらいたいなという思いはあるもののですね、はい、一方で U モバイルは無制限を歌っていたりとか、はい、あと山田ニューモバイルはそれぞれ のギガ単位のところで、良さっていうか特徴は全然違ってくるのかなと思っております、はい、なのでですね、基本的にはそれぞれのサービスの新規受付っていったところは実はもうU モバイルは終わっておりますし、ヤマダニューモバイルの方は引き続き山田さんとの座組の中で続けておりますけども、基本的には YU モバイルの方で新規受付といった形にはなるんですが、既存のお客様に関しましてはですね、今のサービスのままというか突然なくしたりとか、そういうことはこうやってございませんので、ご安心いただきたいなといったところとですね、あと一部ツイッター見てるとですね、もうその終わりゆくサービスだから設備増強しないんじゃないかというような言葉をいただいてたりとかするんですが、そこはもう全然違いましてですね、実はこの YU モバイルを、サービス立ち上げるにあたって我々U-NEXT の方が MVNE という言い方になるんですけども、U-NEXT の方でですね、実は設備の方をですね自前でですね購入しまして、自分たちの設備の中でコントロールしているといった形になっているんですが、 U モバイルのお客様ももともとは自分たちの設備ではなくて別の企業さんの設備をお借りしてやってたんですけども、実は U モバイルのお客様の方もその自分たちの設備の中にも実は移管が終了しておりまして、同じ帯域のシェアリングをもうすでにしているところなので、U モバイルの本数はもう増やさないとかいうことはなくてですね、一緒に増やしていくという考え方になっておりますので、そちらの方はご安心いただきたいなと思っております。
これまあ U モバイル過去振り返ると結構なんか大変そうだったなってところもなんか感じるんですけど、はい、実際にその U モバイルやなんか反省とかってあったりしますか教訓と言いますか。
やはりですね、はい、その接続量が決められた中で、はい、無制限をちょっと歌ってやりましたと、はい、で無制限はですね確かにすごいキャッチーな言葉で獲得はあったんですけども、そのモバイルの事業っていったところで見るとですね、やっぱりコンシューマー一本でその時はやってましたので、はい、やっぱりどうしても利益をこうやって追求していかないといけないっていった時にちょっとそこのところがダメだったなといったところの非常に反省点ですね。ただ今は無制限のお客様に関しましても当時よりもドコモさんの接続量がかなりもう半分以下になっちゃってますので、ある程度のスピードは YU モバイルほどではないんですが、もう定点観測しておりましてスピード出ておりますので、ちょっとそこのところですね、反省点だったなっていったところは正直思っております。
やっぱり無制限って言われるとみんな使いますよね。
そうですね、今度逆に YU モバイルの考え方といたしましては、3ギガっていったところで一番基本のところですね、これは各 MVNO さん一緒の3ギガっていったところになっているんですけども、共通のプラットフォームの中で皆さんサービス受けていらっしゃっておりますので、逆に1ギガ300円っていう安さで使う人はその安く買ってくださいっていったそういった考え方でですねやって、いこうと思っております。
これ4月になって、第4のキャリアもね、サービス始まりましたけど、はい、あの辺との競争でも勝てそうですかね。どの辺がこうポイントになってきそうですか。
そうですね、第4のキャリアさんはですねサービスのそのなんて発想自体は非常に素晴らしいなと思うんですけども、はい、端末がやっぱりちょっとかなり限定的で、iPhone が使えないっていったところですね、これが我々はですね、第4のキャリアさんと比べて、はい、端末の種類っていったところでいくと、圧倒的に我々 SIM フリーであったら全て OK だといったところはありますし、あとはシンプルっていったところですね、はい、エリアから出るととかそのローミングでとか、あとその使ってるのがローミングかどうかわからないというようなその複雑さ分かりづらさっていったところは我々はないと といった形で思っておりますので、あとはまあ当然サービスなので、まあ第4のキャリアさんもそうですし、他社さんの動向は当然見ていかないといけないと思ってるんですけども、お客様と向き合ってですね、どれだけ真面目にサービスを展開できるのかっていったところが、これがとっても大切なんだろうなといった形で考えております。
これまだまだね、3ギガ1690円っていうところはね、料金的にはまだインパクトありそうですよね。どうですかその辺っていうのは。まだね、第4のキャリア2980円とは言ってますけど、はい、まあ、それよりもさらに半額程度で、ね、契約できるっていうところの、まあ、メリットはまだまだ引き継げそうな感じですかね。
そうですね、まあ、第4のキャリアさんのその2980円っていったところと比べるとそうなんですけども、一方で MVNO のまあ市場感というかでいくと、大体3ギガ1600円といった形になっております、で我々ですね、まあ、ちょっとドコモさんからのやっぱり接続料っていったところがもう決まっているのでですね、本当はそれよりも安く出したいなと思ったんですが、まあ、その1690円と他社さんより90円ですね、ちょっと高い部分はあるんですが、その分保険がついているといったところだったり、まあ、追加のチャージですよね、は1ギガ300円だったりとかも同じこと繰り返しなんですけど、あとはまあ100ギガ上限なんですけど消えていかない永久不滅ギガっていったところがありますので、まあ、そういったところでお客様と向き合っていきたいなと思っております。
これ現状ではネットでの申し込みがメインになるんですかね。
はい、今時点ではそうですね、で6月にですね、ヤマダ電機様の方も今はヤマダニューモバイルが販売いただいてるんですが、ワイユーモバイルの方の販売も店頭で始まってきますので、店頭即日開通ですね、もうできますので、
あと現状では端末とのセット販売っていうのをやってない感じなんですか。
そうですね、端末とのセット販売に関しましては、こちらは今ちょっとできてはないんですが、準備は進めておりまして、こちらの方もですね、ちょっとまだ全容はお伝えできないんですけども、なかなかインパクトある形のですね、まあ、ズバリ iPhone なんですけども、お求めやすい形でお客様にご提供していきたいなといった形で考えております。
これあとね、ブランド名なんですけど、まあ、ワイユーモバイル、ヤマダとユーネクストの組み合わせだからワイユーモバイルっていうのが分かるんですけど、ただ一方で、まあ、ワイモバイルがあって、UQ モバイルがあってってとこで言うと、若干こうなんか混同しちゃうのかなというのは思うんですけど、その辺どうですかね。
正直そういったお声をたくさんいただいております。一方でですね、まあ、YU モバイルって、まあ、いきなりパッと出てきたところである感は否めないと思っておりますので、繰り返しになるんですけども、お客様と真剣に向き合わさせていただくとですね、おのずと YU モバイルといった形でお客様がですね、認知していただけると思っておりますし、このブランドをですね育てていくといったところも私どもの使命なのかなと思っておりますので、頑張っていきたいなといった形で考えております。
あとキャンペーンも結構すごいことになってるんですよね。
そうですね、まあ、1年間の無料といった形で考えておりまして、1690円をですね、約まあ12ヶ月かけるとですね、2万2500円といった形でキャッシュバックを13ヶ月後になるんですけども、お客様に還元させていただくといった形で考えております。
なので1年間使えば、まあ、その分の基本料金分ぐらいが返ってくる。
そうですね、はい、
なかなか大盤振る舞いですね。
もともとですね、ヤマダニューモバイルも1万5000円だったり1万6000円のキャッシュバックっていったところをやってたんですけども、まあ、我々かなり後発になっていきますので、テレビ CM だったりタレントさん使ったりっていったところは残念ながら、まあ、やりたくてもできないなといったところはあるんですけども、まあ、マーケティングコストといったところで考えればですね、知ってもらうのと、あとはまあ使ってもらったら我々早いといった形で思っておりますので、まあ、13ヶ月後キャッシュバックの後もですね、継続して利用できるだろうといったところも踏まえてですね、2万2500円といったところをお出しさせていただいているような形でございます、
これ、まあ、現状ね、このモバイル業界、まあ、去年10月に法改正ありましたけども、実際にその法改正の影響ってどう見てますか。
まあ、我々 MVNO としてはチャンスだと思っておりまして、大きくまあ変わってほしいなと思ってたところが、ズバリ端末と通信の切り離しといったところなんですけども、まあ、残念ながらちょっと正直思ったようには進んでないなといった形で思っております。やはりですね、3年間使ったものが前提の料金だったりとか、あとはまあその端末とのセットっていったところがどうしても見られるなといったところがあります。あとまあ2点目にですね、中古市場っていったところがもう少し 先ほども申したんですけども活性化してくるんだろうなと思ってるんですけども、ちょっとなかなか SIM ロック解除も含めてまだまだちょっと難しい部分もありますし、まだ浸透してないなっていったところは考えております。ただ総じて言うとその決してアゲンストの風は吹いてないと思っておりますので、
そうね、まあね、非常にまあゆっくりと市場変わりつつあるのかなっていう感じですよね。松代さん、今回の話で何か思ったことありますか？
私も名前がすごく気になっておりました。私個人的にはですけど、もともと e モバイルを使っていて、で勝手に Y モバイルになって、でそれでこの YU モバイルでなんか親戚みたいな名前が出てきたなと思っていて、非常にこうユーザーとしてはどういう違いがあるんだろう、これって同じ会社なのかなとかって思っちゃうと思うんですよね。だけどそんな中今日お話を聞いてみて、やはり差別化を図るっていうことをすごく強調されていたように、結構一つ一つ通ってみても魅力的な内容だったので、これがもうちょっとあとどうユーザーに知れ渡っていくかっていうのがですね、やっぱりまだ今お店とかね店頭での、サービスがないっていうことではあったんですけれども、ちょっと気にして覗いてみてたらちょっとお得な情報が得られるんじゃないかなっていう、私は今回ちょっと知れてよかったなと思いました。
これで多分店頭でね本格的に展開するとまたね認知のされ方が変わってくるのかなというふうには思いますね、
はい、
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
私ども本当に後発になりましてですね、今いただいた形でですね、名前もちょっと分かりづらいといったところあるのかもしれないんですが、リスナーの皆様というかですね、マーケットのですねお客様に向けて真面目に事業をやっていきたいと思っておりますので、ぜひですね機会があれば我々のサービスをご利用いただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは YU モバイルの加瀬島玲さんでした。以上、特集シンプルさを追求新生 MVNO サービス YU モバイルでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、で YU モバイルね、なかなかこう名前もねインパクトもありますけどもただねやはりそのまあね Unext と YU モバイルとかいろいろやられてきてて、やはりね、まあ、コンシューマー単体だけではねなかなか MVN のサービスね持続するのは難しいのかなってよく分かったと言いますか、総合力で勝負すると言いますか、まあ、法人向けの回線もやりつつ、まあ、コンテンツもやりつつって中での、まあ、回線というところで言うとね、まあ、そういった総合力があるからこそ、まあ、差別化のできるサービスがね提供できるようになっていると思いますし、今後ね要注目のサービスなのかなというふうには今日思いました。
さて、番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ガラン。